Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは教育評論家、法政大学教授の小木直樹さん。著書親子共依存を踏まえつつ、同性親子関係のリアルについて、そしてこれからの日本の子育て教育についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小木直樹、1947年生まれ。早稲田大学卒業後、私立高校、公立中学校の教師として22年間ユニークな教育を実践。現在教育評論家、法政大学教授として全国での講演やメディアに出演。小木ママの叱らない子育て論、小木ママの10代の子を持つ親に伝えたいことなど著書多数。最新刊はポプラ新書、親子共依存。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは教育評論家、法政大学教授の小木直樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ポプラ新書から親子共依存、こちらが出版となってます。親子関係の今、そしてこれからについて、小木さんならではの視点と事例で綴られているんですが、まずは今回書籍のタイトルが親子共依存、共に依存する、
はい、
これどういうことですか。
これはね、子供が親に依存していくっていう現象は、昔からあるんですよね。
子供は親に、やっぱね、日持ちされてっていうことですもんね。
ありますよね、で親はまた子供の子育てに依存していくっていう傾向が、
ほうほうほう、
特に差別的な意味じゃないんですけど、専業主婦の場合はそうなる危険もあったわけですよね。
子育てに依存しちゃう、
子供が生きがいになってきてしまう。
なるほどなるほど、はいはいはいはい、
でそれがですね、共依存というからお互いに依存しちゃっちゃう関係、アルコールホリックスの方なんか、の夫と妻の依存関係、私が面倒見ないとこの方はダメだっていうので依存していくみたいな、
ありますよ、お互いに、
お互いに、
はいはいはい、
あれの親子版です。これ新しい現象というよりも、その層が広がってしまったという、危機感から書いた継承の書で、おぎままらしくないのよ実言うとそうなの、ちょっと警戒しながら大丈夫かなと思って言いたいこと言っちゃった
そうですか。でもじゃあ、その共依存という形そのものは昔からあることはある、
あることにはあります。
あることは
ただ、それが層としても出現してしまって、むしろその結構芸能人の方とかね、
はいはい、
そういうところもそうなっちゃってるのを、むしろ親子、仲がいい仲良しファミリーとか、仲良しパパと娘さんみたいな感じで、むしろなんていいことみたいにして、こう流れができてき始めたんですよ。これは専門から言うと違うぞというので、ちょい待ちちょい待ちっていう
そういうことなんです
ね。そうそうそうそう、
なるほど。じゃあ具体的には、その親子共依存の形としては、例えばどんな例があるんですかね。
これがね、一番やっぱり衝撃的に僕が受け止めてじっと見つめてきたのが、親子で一緒に入浴をすると、
一緒にお風呂に入る、
はい
はいはい、
でそれが親父さんとね、高校生の僕が入ってるっていう、そんなのおかしくないし、女子高生がママと一緒に時に入るよっていうならいいんだと、それは男子中学生の2割が、ママと一緒に入って
る、ママと一緒に入る、
でそれもね、どうも受験校ほどその比率が高いと、受験校になると5割超えてんじゃないかっていうことも言われるような状況で、それから娘さんなんかでもね、もう二十いくつなんだけども、まだパパと一緒に入ってるわっていう人がいたり、30超えるけどもパパと一緒よっていう人がいたり、でそれがもう10年ぐらい前から僕気づいていて、ちょっと違和感はあったんですけども、 結構人数がおられてね、あんまり言いにくかったんですよ、その失礼かなと、プライバシーの侵害じゃないけども、人権問題にも関わっちゃいけないと思って遠慮して、ほとんど口にはしなかったんです、ところがこの頃わーっとそれが精力的に出てきてこれじゃ日本が滅びるだろうというぐらいの危機感からちょっとね、これでも遠慮がちに書いたんですけど
そうですか。
だから今ね、入学のことも気になるけれども、例えば今大学もすぐ入学式がありますけれども、入学式なんかみんな親子で来るでしょ。
ああ、親子で入学式。
入学式行きます。お母さんがついてくる、お父さんがついてくるし、それからあるいわゆるなんて名門っていうかね、大学なんかは一族が来ちゃったりするから、大学の入学案内のハガキとかね、見ると、ご家族ご一名に限定させていただきますとか、正し書きが書いてありますよ。
あ、そうす、
入れないんだから。
そうした時みんな来ちゃう。
そうなんですよ。新入生よりも、保護者の方が人数多くなっちゃって、収容できないの、これどこの大学でも。
あ、そうですか。
だから極端な大学は去年なんかも、入学式だけで4回やりましたよ。4回。
入学式4回。あら、そんなに来ちゃう。
そう、僕の法制なんかでも2回やりますから。
あ、そうですか。
そうです。はい。
そうしないと入れないぐらいに来ちゃう。へえ、そうですか。でもそれが親子共依存の、具体例として。
具体例で、で、もっと4年生ぐらいになっても、就活を親がコントロールしたりとかね。
親がコントロール。
コントロールです。今から中央線の特別快速の10時35分に、はい、乗りなさいと。で、11時22分になったから、はい、今降りるのよと。で、その階段 A3 番を登れば、ね、右に曲がって100メートル行けば、あんたの行きたい、訪問した会社あるからとか、もう全部指示を出してる。
まさにコントロールですね。
コントロール。
本当、リモートコントロールですよね。
やっぱり LINE っていうね、アプリが開発されてから、非常に便利になったのはいいんですけれども、ママが全部コントロールしちゃうっていう。
はあ、そういう状況。もうそれ本当リアルタイムにそれね、
そう
出ますもんね。
出ますから。
あ、そうですか。
それから大学でお昼ご飯の定食食べるのに、パパパパと ABC とね、はい、3つ定食があったら写真パパパとカメラに撮って、ママどれ食べればいいって送るんですよ。あんた今朝ちょっとね野菜不足だったから野菜の多いね C 定食にしなさいとかね。そう、
コントロールですね、まさにね。
コントロールです。
ですね。あら、でもそうなるとそれはいろんな事例聞くとあまり健全ではございませんね、ですね。
健全じゃないどころか自立が阻害されてきますから、非常にまずいですね。で、就活なんかもね、2年ぐらい前までは親がみんなダーッとやるのが結構常識みたいで、ある調査会社の調査によると1000人以上の企業で、親がしゃしゃり出てきたよっていうのは 20% 超えるんですよ。ええ、なんでうちの娘が落ちたのかとかね、理由は何かとか電話かかってきたり、
親から。
そう。で、エントリーシートなんか持ってきたり、
はいはいはい、
で、訪問してきて、福利厚生はどうなってるかとかね。
あら、それはでも本当におっしゃるように、著しく自立そのものが阻害されてる感じがしますね。
そうなんですよ。で、そういう子を取ったって、やっぱり使えないわけですよね、企業的には。そういうこと、企業は分かってきたから、去年あたりからですけれども、そういう親が動いたところはもう落とすようになってきたんですよ。
はあ、
落とされるぞっていうのがまたこれネット社会で、情報社会だから、バッと広がったでしょ、
はいはいはい、
今年あたりみんな静かにしてるんですよ。静かにしながら LINE でみんな操作してるの。
それでもまだコントロールしてる。
コントロールしてます。
あら、そうですか。でもやっぱりそれが親子共依存の具体的な形として現れてる。
一つの現象ですよね。
実際にそういう共依存の親子関係が増えてきてる。層としてもうできてきてる。
層として出現したって感じ。前はね、点であったのが、線ぐらいにはなってるかなっていうふうには思ってたんですけど、完全に今層になってきてる。来ましたね。だから男子中学生で2割が入浴一緒っていうのはもうそうです、これは。
はあ。その現象、もうそうになってきたっていう状態っていうのは、いつぐらいの話なんですか？
ここ、本当数年ですね。
ここ数年。
で、加速してきたのはここ2年ぐらいですね。
なんでここ、その数年というか、すごい短いスパンでこんなに、急上昇してきてるんですかね。
やっぱりね、大きい背景から言いますと、一つ挙げられるのは、やっぱり日本の社会構造の変化っていうのが 大きいと思います。
社会構造、
ええ、はい、でそれは例えば昔は、まあ、あの弱点もいっぱいありましたけども、学歴社会だとかいうのがあって、うんうん、一定の学歴持ってれば会社の就職の時にですね、日本型の雇用システムっていうので終身雇用とか、うんうん、年功序列だとかいうので守られていくっていう感じがありましたよね、はいはい、だからそのためにバツバツ大学入ったら、あ、もうあの、うん、安心だっていうので、はい、親の手を離れたみたいな意識があったじゃないですか。
あ、そこまで送り込めば
とりあえず OK、 そう、はいはいはい、あとは大学で勉強して就職もちゃんとやっていくだろうという見通しがついたんですけど、今時はそのいわゆるブランド大学って言われるところに行ったって就職できるとは絶対保証はないと、はい、ここ1、2年良くなってますけれども、それでもやっぱりあの不安がありますし、それからじゃあ、あの、いわゆる名前の知れたね、一部上場の企業に勤めたから安泰かって言ったら、いつそれこそ倒産するやなんか分かんないわけですよ。合併もいろいろ激しいし、はい、それからだいたい働き方そのものが今 36% ぐらいが非正規労働者になってきて、非常に不安定で、なんか安定したなんかの枠に入れば安心っていう社会的な構造がなくなってきたと思うんですよ、はい、でそういう中では親が、私が面倒見なきゃどうなるのかと、親のやっぱり責任感ってよく言えば、
はいはい、
そういうのはすごく僕ね強くなってるのが一つあると、
はい、
それから二つ目はね、やっぱりね、東日本大震災、あれの影響がすごく大きくって、本当に積み上げてきたものが一瞬のうちになくなっていくっていう状況をね、映像で皆さん見たわけですけども、でその中でやっぱり家族のこの結束っていうのかな、
うんうんうん、
絆っていうのがキーワードになりましたよね、当時も、
はいはい、
だから家族の絆っていうのはすごい意識されるようになりました、
うんうんうん、
うちの法政の学生なんかもですね、あの2時間以上かけて通学してる子はもうざらにいます。
お、
昔2時間だったらもうあの下宿っていうんですかね、まあ、アパート、
はいはい、
一人暮らしだし、それからこれを機会に一人暮らしができるっていうのを喜んだもんなんですよ。
そうですね、
だけど今2時間以上かけてもみんな必死になって通ってますよね。
それでもやっぱり家からっていう、
そう、
うんうん、
だからそれはやっぱりあの親子の絆っていうか、いつも安全で一緒に生活していたいという欲求が震災以降強まってますし、しかも例えば首都圏で言えばあの30年以内にね震度6以上の地震がやってくる確率が 70% 超えてるとかいうデータ出てきたら、余計その不安煽られるみたいなところあって、そういうのやっぱり自然災害だとかの恐怖感だとか経験をくぐり抜けてるっていうことも一つありますよね。
なるほど、なるほど。
それからこの2年ぐらいのところで言うと、あの2、3年で言うと、もう決定的に LINE です。LINE が結びつける役割になってきたから、家族間もファミリーで、はい、あの LINE を使っていたり、はい、親子で使っていたり、はい、そういう中でお父さんが外されるっていう現象の中で、お父さんの孤立化っていうのは今深刻な事態になってきました。
あ、そうですか。
そうですよ、これ。だってもうリアルタイム見てずっとものすごい密度で進んでいくでしょ、
はいはい、
お父さん仕事してんだもん、そんな参加してない。そうなんですよ。そんな家族のところも、あの、そういう、まあ、良さとも弱点みたいなのあるし、
うん。
だから、とにかくこの LINE で、特にママと、ママは心配性だから、特に男の子ぼっとしてる子が多いから、と面倒見ちゃうんですよ。そのま
ん
ま行っちゃう。そういう、あの、ツールの変化ですね。
なるほど、なるほど。
だから面白いんですけど、このね、あの、こういう依存関係っていうのは、
はい、
面白い。日本の現象としてはすげえわかるんですけれども、はい、アメリカでも出てきたんですよ、この。1、2年。
あ、そうですか。
ええ。アメリカでもやっぱり LINE が使い始めてから、急激な変化してきて、
はいはい、
あの、はい、大学も困ってます。
あ、そうだ。そうそうそう。じゃあ、これ日本だけの問題じゃない？
じゃあ、なくなり始めたのがこの2年ぐらいですね。ただ、アメリカの大学はしっかりしてて、何言ってんですかっていうので、パーンと突き放しますけど、日本の大学は、あの、受け止めちゃうんですよ。大学サービス業と勘違いしてるところがあって。だから、うちの息子が1時間目のね、語学、遅刻して単位を落としたのは、大学のせいだと。なんでちゃんとあのモーニングコールしないのかって文句言われて、モーニングコールやってる段階今ものすごく多い首都圏。
そうですか。
そうですよ、もう一変してるんですから、
まあ、いろんな要因がある中での親子共依存ということにはなってくるけど、まあ、それがすごい急加速してる、
急加速ですね。
あ、 Let's get knowledge with fun。改めてっていう感じなんですけど、その小木さんが考える子育てとか教育の最大のテーマっていうのはどういうことですか？
やっぱり子育ての最大のテーマは、いかに 我が子を自立させるかっていうことですね。
自立、はい、先ほどのパートでも出てきましたね、はい、自立、
はい、はい、でこの自立っていうのはもう本能的に親が持っている子育てのその、目標みたいにはもちろんなっているんですよ、
うん、
で分かりやすいことで言えば例えば経済的に自立させなきゃっていうので、はいはい、だから、まあ、高校へ上げたり専門学校へやったり、うん、大学に入れるのもちゃんと就職して自分で稼いで、うん、そして自分で生活できるようにっていうのは、まあ、願ってのことですよね、
うん、
でこの経済的な自立っていうのは分かるんですけれども、はい、それから精神的な自立っていうのも考えますよね、
うん、
もうあんたいい加減ね高校生なんかしっかりしなさいとかいう、うん、あの言い方に含まれているのは、はい、精神的にちゃんと自立してほしいという願いですよね、うんうん、
はい、
それから三つ目にはあんたね社会的なルール守んなきゃダメだよと、うん、社会的なこの自立、
はい、
いや社会的なマナーとか、
うん、
人の、 あの市民としての、 あのマナーとかね、はい、資格だとか、うん、そういうのを持たせるっていうのもこれはもうあの幼児からやりますよね、
うん、
それからね意外と見落とされてるのが実は性的な自立のところなんです。
性的な
性的自立
セクシャルな、
はい、はい、セクシャルの、
はい、
であの自立のこのテーマっていうのは4つのこのテーマが課題があるんですけれども、
はい、
でこれはね今から30年だとか20年以上昔であれば普通の生活の中で、
うん、
4つのテーマがずっとね保障されていったって親がぼーっとしてて、うん、ダメ親でも大丈夫だったんです。
あーなんとかなった、
ところが今、うん、性のところがものすごく僕は今クローズアップしてるんですけれども、
うん、
これは、例えば日本のねあの銭湯に行きますと、
うん、
男性用女性用のところなんかに、
うん、
入り口にあの張り紙っていうかな、
うん、
あのボードがありますけどもそこには大概、7歳以上のお子さんは、うん、あの異性 の, あの方には入らないでくださいとかね、ママの方の入り口に男の子はあの10歳になったら遠慮してねとか、うん、必ず書いてあるんです。
婚浴ダメよと。
そう、婚浴ダメだっていうこと、はい、でそういうなんでこうこれはあの地方の条例で決まってるわけですけども、その看板があるからそれで一緒にママ入るって言って、
うん、
例えば小学6年生が来ても、
うん、
ママダメでしょって言って教えることできるし、
なる
そんな、はい、あの子が入ってきたら、
うん、
他のママたちも、うん、な何を大きなのに、
うん、
おかしいわよあなた、うん、とか言ってね、うん、みんなからそうそう笑われたり、はいはい、そんな感じがありましたよね、うん、で社会的なそういうトレーニング場というかしら、
うん、
それは銭湯であったり、
うん、
あるいはいろんなそういう場面っていうのがあったわけですけれども、うん、それがやっぱり今家庭のお風呂でみんな入るようになりましたから、
うん、
親自身が知らないっていうか、そういうルールでそうやってしてルールがあるんだっていうのは学んでいったし、それから昔はよくあの夏祭りとかいろんなお祭りで、先輩のお兄さんたちがちょっと酒飲めとか言ってね中学生でも飲まされながらいろんなね教育を受けてきたわけですよ、
はいはいはい、
そういう中で性的な自覚も子供の方にも座っていったっていうのがあったんですよね。でそういうのは一切なくなって家庭風呂になってきたら親も知らないと、例えばアメリカの基準なんかであの州によって多少違いますけども、あの6歳になって親子その違う性が一緒にお風呂にとかシャワー浴びていたらこれは虐待扱いなんです。性的虐待なの。実例でも例えば12歳の女の子とパパが一緒にシャワー浴びてての警察官にピストルで撃ち殺されたっていうのもあるぐらい、
はいはい、
あのそれはもう厳格っていうか、
ね、うん、
当たり前のことなの、
はいはい、
うん、そこら辺が日本の場合はですね完全に崩れてきましたね。
ほうほう、うん、だから20歳になってもお父さんと娘が一緒に入るとか、
入るとか
だからそういうことがあり得る
ような、あり得るし、
うんうん、なっちゃう
結構身近にもいるんですよ。
はーはー、
僕も実際取材に行って、
うんうん、
あの横浜の方でね、
うんうん
うん、その親子に会って、
はいはい、
入浴してるシーンを中学生とママが結構美人だったんですよ、はい、これがであるテレビ局、
はいはい、
あのカメラ撮らせてくれるんですよね。でね、あの親子とも顔出していいとか言われおっしゃるから、その僕はその中学生の方はね、
うん、
これいじめられたりするといけないからって、うん、顔をぼかしてもらったの、うん、ママはそのままの顔だったの、
うん、
そしたら入浴の顔がまた美人でね、えらい視聴率が上がっちゃったんですよ。
まあ、まあまあまあ、ね、
それ今の話はちょっと余談ですけれども、あのそれぐらいね明らかんとしておられる。
ほうほう、うん、じゃあそれがあんまりよろしくないこととかっていう意識もなく、
うん、
でそれが子どもの自立を妨げてるっていう意識もなく
ないです。
ということ
で、お母さんにどうしてって聞いてみたら、うん、だって赤ちゃんとかずっと入れてるっていうの、うん、その感覚はずっと一つのカプセル状況の家庭の中で、
はい、
社会的にこう対比するものない中で、
なるほど、
ずっと行っちゃったんです。
かつてはそれが嫌をなく、まあ破られる
破られると
状況があった
んですね。 そういう期間がなくなっちゃったらそのままずっと行っちゃうんですよ。仲は悪くないですよ、はっきり言いました。
まあそうですよね、ええ、それは仲いいですよね。
そうなんですよ、もちろんね。それから違う県のこの、あの、話ではですね、何て言ってるかというと、ママと裸になってると安心できるって言うんですよ。
安心できる、
安心できる。 その子は成績一番の子なんですよね。ほうほうほう。でどうしてかって言ったら、いつも宿題したのかとか、何やら勉強とかね、今度のテスト何点かとかいつも言われるけども、裸になるとあまり言われないと安心できる。なるほどなと思ってね、裸の付き合いというぐらいだから、
まあ、裸の付き合いですね、それはね。
聞いてみるとそれなりの理由はあるんですけれども、ほうほう、でもやっぱりね、それは性的な発達っていうのでは歪みだと僕は思いますよね。
そうですね、
やっぱりね、相手の性を尊重する力をつけるっていうこと、入らないっていうのは一つの現象であって、相手の性を異性として尊重するような男性とか女性を作らないと、本当にデート DV に遭ってしまったりとか、そこから脱出できない女の子になったりとかね、いろんな、職業人になってからもセクハラとかパワハラとかでいろんな問題を起こすようになったりとか、なってくんじゃないかなっていうのすごい懸念しますよね。そしてそれの尊重ってする一つの姿勢が、例えば一緒に入らないとかね、その裸はやたら見ないとかね、いうことじゃないかなと思いますよね。
なるほどなるほど。先ほどおっしゃった経済とか精神とか社会に関しても同じことが言える、
同じことが言えるんです、
ですね。
そういうのの相まって、そういう状況を今加速させてるんじゃないかなっていうのが見方ですね。
でその自立できずに、で結局お互いに依存してしまっているというのが、まあ共依存ですけど、でもやっぱりそういうことで言うと、基本的には親がそれ舵取りというかイニシアティブを取っていかなきゃいけないものですよね、それはね。
そうですね、それで僕も中学1年生の子に、じゃあクラスのお友達に、はい、僕ママと一緒に入ってるよって言ってるのって聞いたんですよ。それ言ってないって言うんですよ。でなんでって言ったら、なんかね、バカにされたりなんかいじめられるかなと思うって言うんですよ。
あ、じゃあ子供の方は
なんとなく気づいてる、
なんとなくちょっと違和感がある、
違和感あるんですよ。
あるんですね、親の方はまあ明らかんとしてるのか
しら。親の方は全く気にしてなかったですね。
はあ、はあ、はあ、そうですか。じゃあそこででも明らかんとしてる方の親がなんか本来はなんかしなきゃいけない、であろう
と思います。
ですね。
で、それはやっぱり一つは性教育っていうのもすごく重要だと思うんですよね。それのちょっと変形した形が、もうそろっとお風呂ね、自分で、お母さんも洗い方なんか全部教えたから、その手順で入ってごらんって言ってね、やっぱり後押ししていくんだろうと思いますよね。だから子供の方からなんかちょっとね、下の方に変化してきたし、恥ずかしいなとか、あるいは男の子だといろんな、下半身の話したりとかね、盛り上がったり休み時間にしますよね。
はいはい、
そういうなんで、俺だけか一緒に入ってんのっていうのでやめたりすることが出てくると思うんですけど、親の方は意外とそういうことね、話題にしないって言うんですよ、ママ友同士で。お母さんの方が置き去りになる傾向があるかなと思っていたり、でお父さん意外とね、明らかんって言うんですよ、一緒に入ってますよみたいなことをね。それ仲良しで、女子高校生のお父さんなんか一緒に今親ラブ族って言うんですよ。
親ラブ族、
親と女子高生がラブラブの関係、仲良しで、仲がいいっていうのはいいんだけれども、
仲良きことはいいことですよね。
そこはちょっと超えてるだろう、一線をってみたいなところやっぱり線引きをしないといけないと思うんですけどね。
やっぱりその線引きというところはちゃんと大人側が判断なり意識しないといけない、
いけないと思います
ですよね、それね、ですよね。だからやっぱりその子供の側は何らかの違和感を覚えていても、まあ親が言ってたんだったら、まあそっちに流れちゃうだろうしっていうこともありますもんね。
ありますよ。
ですよね。
だこの間もある有名な、歌のアーティストのグループで、家帰ったら真っ裸になってるっていう20歳前後の子がいましたけども、お父さんやおじいちゃん見てても、もう見慣れてるから大丈夫とか、これは僕おかしいだろうと思いましたよね。
ですね。だからなんかそこは明らかに旗から見ればおかしいというか、ちょっと違うんじゃないかって思うところをやっぱり中にいると自覚できなくなってくるってい
う、そうですよね、
こともありますね。
ずるずるって延長してて親子関係が、だからそれは性的なところだけじゃなくて、入浴のシーンだけじゃなくて、他の領域まで僕は心配だなと思うんですよ。
そうですね。
そこだけが仲が良くてね、仲良くてっていうか、他のところは精神的なとかいろんなところがカチッとしてますよっていうのは本当かなっていうのはまだ実証的ではないですけども、
ちょっとにわかには考えづらいですね。
そういう子が例えば結婚するでしょ、その時に うまくいくかなっていうのは心配です。
はあ、はあ、はあ、そうですね。それはそれぞれつながってるというか連続しているものであろうから
と思います。
ですね、ですね。
だから本当にいい家庭を築いたり、夫婦関係営んでいけるかなっていうのは心配ですね。
そうですね。じゃあその親子共依存にならないためにはどうすればいいのかというのは、やっぱりじゃあその親の側がちゃんと線引きなりをちゃんとしてっていうことになってくる。
そうですね、うん、それからもう一つ大事なのは、その根っこになるような部分ですけど、現職的なところだけをね、はい、あ今日からあんた一緒に入らないよとかね言うんじゃなくて、はい、どういう力をつけていれば、はい、どういう子供との向き合いやっていれば、はい、そういう自立心っていうのかな、子供の方に自動的についてくるかっていうのはポイントあります。
ほうほうほうほう。むしろその子供側がどう動くのかっていうのをそう後押しできるかっていう感じですかね。それは
動いていけるその、うん、中核になるコアの部分の、うん、パワーをつけられるかっていう、うん、外見的にこう押したりとか話したりとかじゃなくて、うん、一人でその太ってくるっていうかな、その、うん、その力が形成されてくるっていう、うんうん、その方法ありますよね。
はあ、それはどうなんですかね。でもその具体的にはじゃあ例えば今まで、今日までなんか高校生の娘と一緒に入ってたんだけど、じゃあこれをもうダメだって言うのかっていうと、まあそれでもいいんでしょうけど、
うんうん、
でもそれだけじゃない
っていうだけじゃなくて、うんうん、もっと全面的なところに、うん、その子供がたくましくね、生活力豊かに自立していけるようなコツはありますよね、
うん、ほうほう。コツ、そのコツっていうのはどういうところにこうアクションを起こしていけばいいんですかね。
つまりね、やっぱりその中心になってくるのは、僕ね、精神的な自立の課題だと思いますね、
はいはい、
根っこにあるのは、でその精神的な自立をこう促していくのは一番いいのは自己決定と言いますけども、
はい、
自分で決定するっていう力をつけていく、
は
い、そして自己肯定感っていうんですが、うん、自分のことが好きになれる力をどう、うん、育てていくかっていうのが、
はい、
中心的なテーマだと思います。でこれを過干渉にならないっていうこと、
うんうんうんうん、
すぐこういう親子共依存になりがちな親の特徴は過干渉なんですよ。
もうトゥーマッチな感じな
わけです
。
そうそうそう、それをちょっと距離を空いて、子供が選択するのを待つだとか、
なるほど、
選択しやすいような条件を整えて後押ししてみるとか、でその選択の結果についてよくね、いい選び方したねとかね、
うん
うん、ママはこう言ってたんだけど自分でこちらを選んだんだから、
はい、
それはあなたの責任よとか、自己責任感を同時に養っていくとか、そこの力、自己決定できる力、
る
で、それがいっぱい積み上がってれば、うん、自己肯定感が強くなるんですよ。
そうですね、自分で選んだことですからね、
自分で責任取るわけです、
はいはい、
でうまくいったら、うん、それは自分のことが評価が高まるわけでしょ、
うん、そうですね、
だからどっちに転んでも、うんうん、自分で決定させるっていうことがものすごくいい方法論なの。
じゃあもう本当に深く干渉しすぎない、
うん、そうそうそう
ですね、
それなんか例えば今ちょうど受験シーズンで言えば、
はい、
お母さんから見て A 高校と B 高校ね、
うんうんうん、
どう見たって B 高校の方がね、優れてると、
はい、
大学の合格実績もあるしとか、
うん、
自宅からも近いしとか、うん、思っててもそっちを進めてもですね、必ず弱点があるんですよ、
うん、
学校、大学でも小学校中学でもそうです。大学自体はすごい良かったんだけれども、変な他人に当たっちゃったとかね。
ああ、そうですね。
俺の取った語学の教師はひどいやつで、絶対半分落とす教師だったとかね。あるんですよ。
ありますよね、それ
はね。で、そういうね、困難にぶつかった時に、うん、もう 100% って言っていいです。
はい、
その子は、お母さんのせいにするんですよ。だから俺は、ね、A 高校に行きたいって言ったじゃないかと。
うん、
A 大学ね、
うん。
うん、ママが勧めたからだとか。先生が勧めたからだと、こうなんですよ。
はいはいはい。それを自分で選び取っていれば自分の責任です、
うん、自分の責任
で、ね、
いやまあ言ったよ、変なね教師に当たっちゃったと、しょうがないや、もう自分で選んだんだから、
う
ん、
そうですね、
責任取るんです。
ああ、なるほどなるほど。
とガンガン伸びていくんですよ。
は
あ、むしろそういう、はあ、障害が彼を鍛える、うんうん、一つのバネになってくるんですよね。
なるほどなるほど。じゃあいかに自己決定をさせうる状況を、環境を作ってあげられるか。
それがやっぱり幼児からやってほしいっていうこと
で、うんうんうんうん、
中学生になったから小学校に入ったからじゃなくて、
ええ、
本当に幼児から、 ママごと遊びってするときもね、どっちにするって言って選ばせる。
なるほど、なるほど。
で、こっちで遊んでたら手挟んじゃって、わーって泣いて、なんでかママこっちがいいかと思ったのに、自分で選んだんだからねって。
まあ、しょうがないねって。
そう。本当、すぐ泣きやみますから。
ある意味、今から手遅れってことはない。
ないです
ね。ないですね。
うん、基本ね、子育てに手遅れはないんです。うん、
手遅れない。
ないんです。まあ、30になっても、旦那、なんとかなりますよ。
そうですか。じゃあ、やっぱそこの、精神的な部分の自己決定できるようなものを育めるような方向に持っていくっていうこと。
持っていくっていうことが、その構え、子育ての構えって知って、すごく重要ですね。だから、学校の教師なんかもそうなんですよ。
はい、
自分たちで、校則のルールなんかね、学校に決めちゃわないで、子供たちに任せればいいんですよ。
はあ、
ほんでうまくいかなかったら、君たちが決めたんでしょって。
そうですね、そうです。
突き放せばいいんです。で、また改善して、改正案を出して、また生徒会で決めたりやるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
大人の方とか教師、日本はどうもね、大人が頑張りすぎる子供のことに口出して。
ああ、先回りして。
ええ。転ばないように杖をつきたがるんですよね。転んですりむくのは大事ですよ、それは。
そうですね。
で、今の若者、よく弱点で言われるのが、自己責任感がないと。
は
あ、本当にそれは指摘しますよね、企業の方が。それだって責任感がないような育て方をしてきているわけですから、もう当然なの。
あ、
我々大人の責任です、それは。
そうですね。Let's get knowledge with fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは教育評論家、法政大学教授の荻直樹さんです。ポプラ新書から親子教依存、出版となっています。もうちょっとこう広くというか、今のこの日本社会、まあ、親子教育依存もその象徴の一つかとは思いますが、はい、その教育評論家というお立場から改めてその今のこの日本社会というのはどういうふうにご覧になってますかね。
そうですね、今日本の社会っていうのはですね、国際社会と比較したときに、大人のと子どもの関係性を上手に営めてないというか、世界的な規模でいうと時代遅れに完全にはまっちゃったと。
時代遅れ。
時代遅れです。
ほうほう。
つまり、さっきのパートでも言いましたけれども、大人が面倒見すぎてしまうと、大人だけで、
はいはい、
つまり子供がと大人がこの21世紀をですね、パートナーシップで我が日本というのを作っていくんだとか、この学校を子供と先生が一緒になって作っていこうという、パートナーシップって言いますけれども、そのパートナーシップを営めてないというか、何でも先生が頑張っちゃう、パパが頑張っちゃう、ママが頑張ると、その結果子供を無視して逆の方向な動きになったりとか、いろんなことあるんですけど、やっぱり今ネット社会で、しかもこんだけグローバル化してきた中で、子供たちの方がはるかに力つけてるんです。スキルは高いところ、分野がいくつもあります。それから特に音楽だとか、あるいは絵の部分だとか、そういうところの能力っていうのは絶対的に子供の方が上ですから、だから子どもとそれから私たち大人が一緒の同じ目線で、じゃあ日本をどうするか、それからこの学校をどうするのか、じゃあうちのルールどうするかとかね、もっと子どもを尊重して子どもの声を聞き取る、で聞き取るのが難しかったら一緒に参加してもらえばいいんです。政策決定やいろんなところに、
はいはいはい、
そこが極めて遅れてます。
は
ー、ヨーロッパでは普通なんですよ。それが例えばデンマークなんて国なんか、小学校でも重要な事項を決定する学校の理事会的なのあるんですよね、はいはいはいはい、メンバーの人数は13人です。13人だけども、小学校5年生の児童会をやっているその副委員長とかそういうのも参加するんですよ、
うん、
児童の人数が7人ですよ。
過半数。
過半数なんですよ。多数決では子供がやりたいような学校を作れるわけですよ。
そうですか。
ところが校長先生に聞くと、それが先生ね、自分たちに決定権があってね、
はいはいはいはい、
で責任感が出てくると、ものすごく慎重で、そんなものをこうやったらもっと自由にやったらどうかいって私たちが思うようなのに、いやダメですと、まだ早いですとか言ってね、慎重なんですよっておっしゃるわけ、校長は。だからそういう中ですごい自立した、自分たちのことに責任が持てるような子どもたちで若者が育っていくんだと思うんですよね。で、まあ、選挙権のことも今ずいぶん話題に上ってきましたけど、
はい、
18歳選挙権って世界の常識ですから、超遅れましたよね日本はね。
そうですか。
そうなんですよ。子ども参加で社会を形成するって方向に、特にヨーロッパ中心にザーッと流れ変わっちゃってますから。
じゃあちゃん んとそれは日本もキャッチアップしないと。
しないと。もう、国際社会で生き延びることできないです。
しかもね、なんかそういう子供になんかそんなものを加わらせたら、とんでもないこと、もう全然分かってないから、とんでもないんじゃないか、みたいな、ふうに思いがちですが、全然そんなこともない。
それはないです。ないですね、だって、他の国は全部先行してやってくれてるわけですから。で、活性化すると思います。活力が出てくる。だって、一緒に参加して、社会を作ろうだとか、うんうんうん、だって学校だってそうですよ。子供が参加してきてなんか違反者ばっかり出てきてるよと君たち決めてどうなってんだいって言えばいいだけなんですよ。
そうですね。
これはまずちょっと緊急のね、生徒総会開いて、はい、一回検証して、はい、次の策練りますって言ったらそうか頑張れよで終わりですよ
ですね。
そうなんですよ。そうしたら彼らなりにいろいろ議論して、うん、じゃあこれはやっぱりルールをもうちょっと厳密にしようとか言ってね、うんうんうん、変えていったり、うんうん、今ちょうどスマホの問題が高校生や中学生の間で話題になってきて、はいはい、このままじゃ俺たち勉強みんなできなくなるし、はい、大変なことになると、はい、だって女子高生この間出たデータで言いますと、うん、1日平均、うん、スマホをいじってる時間の平均が7時間ですから。
7時間
7時間ですよ平均が。
お
ー、それで15時間以上いじってる子なんと 9.7% いるんです。
1割近く。
1割近くです。そうしたら寝てる時間ないじゃないかと我々は思うでしょ。
そうですね。
そうなんですよ。寝てる時間を削ってるっていうことがアクセスしてる時間帯のデータで分かったんですけども、深夜の12時から3時までスマホをいじってる子 24%、
はいはい、
4人に1人なんですよ。
文字通り寝る時間削ってますね、それはね。
そしたら東京で面白い現象が出てきたんですけども、はい、進学校から自分たちで生徒総会やってスマホ規制のルール生徒が決め始めた。
あー、なるほど。
っていうのは、うん、勉強時間がなくなってくるでしょ。
そうですね。
でも自分だけ抜けるわけにいかないんですよ、
うんうんうん、
だってみんな会話とかもうリアルタイムでやってるんですけど、夜中の12時1時
じゃあみんなでちょっとなんとかしようよ、
みんなでルール決めて、うん、俺らの学校は夜の9時過ぎはちょっと自粛しようとか決めたら、
うん、
それみんなで決めたことを破るわけにいかないじゃないですか。自分たちで守るわけですよ、
はいはいはい、
でなんで受験校から始まったかっていうと、うん、成績が下がってくるの目に見えてわかるの。
はいはい、
これじゃまずいと思う。
自分たちにも直接振りかか
ってるんです、
はいはいはい、
で自分だけが抜けたらそれは仲間を失うことになるし、できないっていうので立ち上がっていて、今全国で中学校も含めてあちこちで立ち上がり始めました。
はあ、そうですか、
だから子供に委ねるっていうのはものすごい重要なんですよ。
そうですね。でそれこそ自分たちで決めたことなんだから、それはちゃんと守る
っていう
方向になりますし、
でうまくいかないときには軌道修正しますから。
はあはあはあ、それが本当に何度も出てくるワードですけど、
自立なんです
ですね、それね、ええ、はあはあはあ、そうなっていくとそれは子供側が自立して、まあ、成熟してっていうことに、ね、うん、なっていくわけですもんね、はい、それはね。そうすると社会としても成熟
した国家になるし、
うんですね、
社会参加している人口の人数が圧倒的に増えるわけだし、
うん、そうですね、
で子供は僕らもう60過ぎと違って先未来60年70年あるわけですよ、
はいはいはい、
僕なんか絶対ないですから自信持って言いますけどそうしたらそこの層が力をつけてくれる、力量豊かになって、グローバルな社会と、ね、一緒に協調しながら生きていけるような力をつけてくれたり、感性を身につけてくれたら、それは日本の社会安泰ですよ。
本当に子どもたちの自立にかかってる。
かかってますね。
かかってますね、それはね。で、それこそ昨今、まあね、本当に昔からといえば昔からなのかもしれないけど、その少年犯罪とかいろんな部分での、うん、また最近もね、ちょっと非常にショッキングな事件もあったりして、まあそこもでもやっぱり通底してる部分ですね、そこはね。
全部通底してます。
ですね。
そういう少年非行だとか残虐な事件なんていうのも、うん、その目のうちに、小学校は小学校、中学校は中学校の段階で、君たちこれでいいんだろうかと、
うん。
教師だけでやろうとしても、地域だけでやろうとしても、必ずこぼれるわけですよ。
うん、
でもちろん教師もやりますし、地域も、はいはい、頑張ってほしいと思うんですけれども、うん、子供たちに委ねれば、なんで非行の子、やりたい方でやってるんだと。タバコ吸ってるじゃないかと。
うんうん、
君たちこれでいいのかって子供たちに問いかければ絶対いいと思ってる子いないんですよ、
うんうん、
じゃあなぜ動けないのかって怖いわけでしょ、
うん、
怖くないためにはどうしようかって君たちで考えようと、先生たち後押しするからっていうふうにやっていけば、
うん、
絶対いろんな工夫をするんです、
うん、
で自分たちで自治的自律的な力でそれは仲間をそのタバコから脱出させたり、
うん、
あるいは暴力から脱出したりとかね、そういうことはできるんですよ、
うん、ええ、うんうん、
でそっちへ入っていかないで、もちろんスクールソーシャルワーカーの力を借りる、お巡りさんの力を借りる、大事なことですよ、専門家の。だけども肝心な本体の一番よく分かってる子どもたちを生かさない手はないんですよ。
そうですね、ええ、でそこで いかにそこが自ら動いていくか、
動いていけば
ですね、
そして専門家のパワーも借りたり、援助もしてもらって福祉の力も借りたり、はいはい、そうしたら大丈夫ですよ。それは
そうですね、だからやっぱ大元のところをちゃんとしとかないとっていうことですもんね。
やっぱ日本の弱点だと思いますよね。
ということはじゃあ今後の教育とか子育てってのはやっぱりもう本当そこに特化してとかそこにフォーカスしてどんどんやっていくべき、
やってて十分だと思います。他のことはいろんなこと日本は随分頑張ってやってきたんですよ、それなりに、はい、でもね、なかなかうまくいってないっていうような象徴するような事件が川崎で起きちゃったわけですから、
はいはい、
それもう丁寧に読み解いて、
はいはい、
であのもう二度と繰り返さないということは我々社会の責任だと思いますよね。
そうですね、だからしっかりやっぱり向き合うってことが大前提にそこに、ね、あってで彼らに、ね、託すっていうことですもんね。
もちろん突き放したらダメですよ、ちゃんとケアしながらですけれども見ていくっていうことが一番大事だと思う。 それを本当に、あの幼稚園の時期から小学校中学校と積み上げてればまずそんなバカなことはないと思う。
なるほどなるほど。
だから5回家庭訪問して29回電話かけてこんなにやりましたじゃないんですよ。全然違う、肝心なところのスポット抜けたままで何千回かけても同じなんです。
なるほど。じゃあちゃんとそのコアのところに届くようにしていかないとそれは、まあ、解決しえないし立ち行かないということですね。
だからあの川崎の事件なんかでもクラスの子にパッと聞けばすぐ分かっちゃうことだったんですよ。電話かけてる暇はないだろうっていう。
Let's get knowledge with fun。
あのちなみに小木さんご自身はどういう子供時代だったんですか？
僕の子供時代って子供時代も長いですよね昔の子だからね今日 もさっき違う番組で、
はい、
あのランドセルの話が出てね、
はいはい、
今のランドセルの種類が百数十個あるんですよ。
色とか
でオプションもいろいろやってくれるから、はいはい、もう無限なんです、無限大なんですよ、はいはい、それで若いあのひなあっこちゃんなんかはピンクもあったとかいうね、うん、その時代が分かって
はいはい、はい、
で小川アナウンサーの時代は赤と黒しかなかったとかね、うん、
はい、はい、僕も赤と黒しかなかったですね。
あ、そうですか。で、僕の時代は何かって言ったら、ランドセルがなかったんです。
あ、ランドセルがなかった。
なかった
んです。あ、そうですか。
で、何だったのってカゴに担いでったのかって言われるからカゴならまだいいけども風呂敷にくるくるくるっとくるみ方あるんですよ。くるくるくるっとくるんで、はい、ここへこうやって縛って、
はい、
これがスタイルだった、標準的な。
そうですか。
そんなランドセルとかランドセルに近いようなその、布のザックみたいなね、そんなん持ってる子っていうのは金持ちだった
の。あ、そうですか。そうですか。まあでもそんなね、子供の時代でも思春期っていうことで言うとどんな感じでした？
思春期はね、僕らの頃はやっぱり結構早かったですよね、今よりも。
だ
から小学校の6年ぐらいから中学1年、2年っていうとこがピークじゃないですかね。
あ、そうです
か。もう3年生ぐらいの後、思春期を突き抜けて、僕なんか友達と会話してても、うちのお袋がよなんてねお袋っていう言葉遣いで分かんの、
はいはいはい、
うちのママがとか母ちゃんと言ってるのはもう可愛くてまだダメなお袋親父とかね、
なるほどなるほど、
親父うるさくてとか言うと、おおと、だいたい声変わりしてくるでしょ。
なるほど、はい、
中3ぐらいになると突き抜け始めみたいな感じだったけど、今はもうずっと遅れてますけどもね。だから僕らの頃はねそんな感じで、特に僕はね生まれたのがね滋賀県で生まれたんですけれども、電気がつくのが滋賀県で一番遅かったところ。だから電柱の工事やってるところから僕覚えてますよ。
あ、そうですか。
道路の横に穴掘って、でニョキニョキと電柱が立ち始めたので線が引っ張られてね、
はいはいはい、
で自分のうちの今のその電気だってね4つぐらいかな5つぐらいかな、数が決まってるんですよ。で今のところへ夕方の6時かなんかに点灯とか言うので、
へ、
家族みんなで正座して座ってお電気様がつくのを待ってたんですよ。
で来た
そう来た。でバッとついたら蜘蛛の巣がいっぱい張ってるんですよ天井にでそれまではランプ生活でしたもん。
あ、そう
です。だから僕ランプのほや磨きやると一回やるとね、5円とか おだちもお小遣いもらってた
本当ですか
そういう少年時代でも素朴で山の中だから、
はいはい、
もうあのアケビとか分かります、
ア
ケビを取ったり、
はいはいはい、
それから山桃とかね、結構おいしいんですよ。いろんなねその山菜って言わないな、なんて言うんですかね、そういう 野の果物、うん、いっぱい恵まれてて、はあ、柿なんかもいわゆるちゃんとした柿、冬柿だとかね、なんやら柿じゃなくて山の中にあるちっちゃいんですけども、うん、これ結構おいしいのよ。
あ、そうですか。
そう、でそういうの取ったりもターザンごっこやったりとか冬はスキーやったりとか、だから今でもスキーは一級ですけども。
あ、そうですか。
そう、そんなね、野生的、オギママらしくないワイルド
ワイルドですね。でもやっぱりでもそういうことを通して、まあ、自立していくベクトルにもなっていく
なってきますよ ね,
ですね。
それからやっぱり子供の中の集団ができてるじゃないですか、
うん、
あの上級下は小学3年ぐらいから上は6年生までぐらいね、はい、うん、それはいい関係でこの学び合いだとか、うん、教え合いだとかそういうのがあって、
うん、
それからまあいじめなく起きても必ず一定のところでやめさせますからね、上級生が、
うんうんうん、
そういういい集団の中で揉まれてきたっていうか、
うんうん、
そんな感じですね。
なるほどね。まあね、なかなかやっぱり子供が少ない時代になってきてるから、なかなか今の時代ね、そこが
それはちょっともう無理です ね, ね
厳しいんでしょうけど、うん、でもじゃあ逆に、そうじゃない状況だからどうしたらいいんだろうかっていうことを考えるのもやっぱり大人の責任ですね、
うん、そうですね、
それはね、うんうん、ということはまあ先ほどのパートでもありましたが、そのこれからの時代社会を担うのは当然今の子どもたちになるわけですけど、そういう若い世代へ小木さんが寄せる思いっていうのはどういうことになりますか、ね、うん、改めて結構ですか。
やっぱり若い世代、そのまあ我々団塊の世代がねすごいパワフルだっていうか、そういうこともあって押され気味です。で例えば選挙 の, あの投票率見ても、うん、だいたい50代以上のは68とか数字出てますけども、若者 30% 台、 32、3% だったかな、半分なんですよ。で若者の声がなかなか拾われないの、
うんうんうん、
で投票率も低いから、うん、票にならないっていう、はい、ある政治家はっきり言いましたよ。なんで若者をもっと入れないのかって言ったら、いや票には先生あんまりなんないんですよっていう。だから高齢者のところばっかり政策充実されていくわけ、
うん、
でそんなのね、みんなこうなんていうのかな、黙って見てたらダメだよと、
うん、
積極的にあのやっぱ政治にも参加し、うん、発言もし、学びもする、大学でも高校でもしっかり勉強してね、そしてやっぱりこう生き生きと自分たちが主役としてね、あの生きていってほしいなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど。まあ結局自分の身にそれこそ降りかかってくることだし、それはちゃんと自分たちで声上げていってもらわないとっていうことですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、でそういう動きっていうのは特に震災の後のボランティア活動にしても何にしても、うん、若者はいっぱい動いてますから、
はいはい、
ええ、
でまあ、ポテンシャルはある。
あるんですよ、
あるんです。
で、動きが誰か動けば動いてきます。
はいはい、
今、大学生見てても、ものすごい自分たちで動くんですよ。
うん、
まあ、我々の時代にはなかったことです。
なるほど、なるほど。
だから、そういうのはすごく期待できるなと思ってます。力持ってますよ。
そうですね。じゃあ、ある意味では、ものすごい潜在能力がある
高いです、
はい、ね。だからこそ、あと一歩のところっていう感じのイメージなわけですね、
うん。そうですね。
なるほどね。そうですか。じゃあ、逆に、その彼らの周りに大人たち、に向けて言いたいことってのはどういうことですかね。
これは先ほども言ったんですけども、子ども参加で、
うん
うん、今の事業なりあるいは、地域づくりなり、うん、学校づくりなり子どもをもっと参加させようと、
うんうんうん、
で参加直接でないにしても子どもの声を聞いてみてと、
うんうん、
聞き取るっていう姿勢をみんなもっと強化してほしいと、
はい、
その方がうまくいくよっていうふうに思います。
なるほど、はい、なるほど。まあね、その小木さんはずっと教育に携わっていらして、その教育にかけるそのアクションとかモチベーションの根底にあるものっていうのは何なんですか、うん、
これは何でしょうかね。僕ね、大学の時ね、児童文学者になりたいっていうふうに思ってて、松谷美代子さんなんか大好きだったんですよ。
あ、そうです。
お亡くなりになりましたけどもね、
はい、
ええ、だからあの意外と僕ね、子供の心がすごく読めちゃうんです。
あ、
分かるんですよ。
なるほどなるほど。
で、児童文学者になる資質って言いますかね、絶対的な条件は子どもの心が分かる人、
うんうんうん、
どんだけ文才があっても子どもの心が読めなかったら、大人の小説書けますけれども、うんうん、児童文学書けないんですよ。
なるほど。
で僕は自分の特性として分かっちゃうなっていうのがあったから、だからなりたかったんですけども、そういう子どもの心がつかめる方が教師はいいんですよ。
そうですね、
ええ、でやっぱり教育のところに欠けていく思いっていうのは、子供のことが本当に分かってない大人が多すぎるっていうか、もっと子供の声聞いてよと、
うん、
結構しっかりしてるよっていうのを、あの子供の声の代弁者になりたいっていうような思いがすごく強い。
子供の声が聞こえる で、それをちゃんと伝えたい、
うん。それは自分の使命じゃないけれども、役割だと。
なるほど。
で、子供たち、なかなか聞いてくれる社会であればいいんですけども、はい、聞かないで、常に言われるのは、まあ、少年法のことなんかでも、もう誰もなくした方がいいって、うん、気持ちはわかりますけども、基本的に、権利と義務っていうのは裏表の関係なのに、義務だけ押し付けて権利がないと、うん、これはおかしいだろうと、大人の方が強いもんですから発言力もあるし、どうしても大人中心の社会になるでしょ。でそこにやっぱ子どもをちゃんと絡ましてほしいなっていうのがあって、やっぱり子どもの声聞いてよ、うん、しっかりしてるよっていうような思いがすごくありますね。
なるほど、そこが一番根底にあると。
根底ですね。そしてやっぱり平和な社会とか、子どもたちが輝く社会にしていきたいと思ったら、やっぱり、うん、なかなか譲れないし、結構頑固なのよ。
そうですか。はい、じゃあ最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。うん、
先生はね、思い出に残るっていう表現っていうのはいい意味ですよね。
うん、まあどちらでも結構ですが、はいはい。は
い、悪い意味では何人もいるんですよ。悪い方から簡単にコンパクトに言いますとね、高校1年の時の体育の教師が指導の手段として蹴りを入れる教師だったんですよ。バンバン蹴るの。で僕は運動神経実はいいんですよ。でいつも模範演技なんかやってたんですけれども、あまりにも友達がお尻なんかボーンと蹴られてるのを見てですね、ある時ね、先生蹴るのやめてくださいと、これは憲法違反だって言ったんですよ。おいしったら怒られちゃって、こんなに俺の授業嫌だったら受けるなって言うから、ぴったりと受けなくしたんです。こういうことしたんです。
はいはいはい、
そしたら単位がくれなくて、高校1年は2回やってるんですよ、僕。
あ、
で、そういうなんで、嫌な思い出だと、その教師。
なるほど、なるほど、
はい。これはまあどうでも嫌です、うんうん。で、いい方の影響を与えられた教師が、うん、やっぱり高校1年の時の漢文の教師なんですよ。
漢文の先生。
漢文の先生。はい、で、この先生はね、南先生って言ったんです。もうお亡くなりになったんですけれども、うん、はい、この先生はね、本当になんていうのかな、もうあそこに東方がいるんじゃないかなっていうぐらいの、風貌からして中国の詩人の感覚、うん、
はい、
そして漢詩なんかを読んでくれるの詩吟で朗読してくれ、詩吟をやってくれるんですよ。ほうほう、朗々として、その声がまた綺麗でね、優しい声で、そして同じ論語をやるにしても詩教をやるに教えてくれるにしてもですね、もうなんていうの、心がこもってるっていうかな、うん、まるで中国の時代に戻ってるみたいな感覚でやってくれて、だから僕ね、漢文が好きになって、うん、それで高校時代論語を何回読んだか分かんないんです。
あ、そうです。
論語とか孟子とかね、
はい、
ええ、ずいぶん読んでまして、うん、でその影響残っちゃって、僕なんか小木ママが読む論語とかなんとかいう CD の何やらまで作ったぐらいですよ。あんまり売れてないんですが。
へえ、そうですか。へえ、でもやっぱりそれは憧れる感じの先生になった。
憧れる感じで、そして僕はやっぱり憧れて一生懸命勉強してるっていうのが分かったから、うんうん、僕はね、あまり良くないことか分かりませんけれども、贔屓されたんです。
あ、は
で、自分が論文集出したり、どっかの研究論文にこう気を書いたりしますよね。うん、と、抜きずりみたいなのは、30ページ20ページのあるんですが、小木君小木君って言ってね、図書館の蔵書室の方に裏の倉庫へ連れてって、うん、そういう本をくれる。これひいきになっちゃうから、ひいきになっちゃうからってひいきされた。
そうです。
でそれがまた嬉しくってね、うん、その大事にされて、その研究論文なんかをくれるわけでしょ。でよくわかんないんですけども、こう読んでてなんか学問に触れてるみたいな感じがあって、そこら辺はすごくその先生は拠り所でしたね。
あ、なるほど。
で片や体育でひどいのがいたりとか、嫌な思いする先生もいたんだけれども、その先生にはすごく救われて、だから論語何回も読んで、論語的な発想が身についちゃったりとかね。
あ、そうですか。やっぱりでもそこは本当影響ってのは大きいですね。
大きいですね、うん、それからその先生のそのなんて授業の時だけじゃなくて、うん、歩き方からいろんなの含めて風貌も気に入ってましたよね。
ああ、そうか、それどんどん好きになっちゃう。そうなん
です。ひょうひょうとしておられてね。
そうですか、
ね、だから基本的に僕ね、女の先生が好きだったんですよ。だから女の先生持たれると、うん、その科目絶対成績がトップクラスになる。
そうそう、
それねひどいんですよ。ね、数学の昔幾何と代数なんて分かれてましたけど、はいはいはい、幾何の方が女の先生になると、うん、その科目が90何点取るんですよ、はいはい、ところが代数の方が男の先生だと60点ぐらいになる。 担任の先生が、君はの同じ科目でもなんでこんなに段差があるのかと、英作文の方とね、グラマーの方と、なんでこんなに差が大きいのか、平均点が取れてるのと、君最高点じゃないかとか言うんですよ。それ恥ずかしくて言わなかった。自分で分かってるの。女の先生だから。
そうなんです。
女の先生いじめるんですよ、同級生が。で、その先生泣いちゃうの。で、かわいそうで、僕ぐらい勉強してあげなくちゃと思って勉強するのよ。
そうなんですね。
もともとお姉的なところあったのよ。
そうですか。まあでもね、なんかいろんなところでそれは繋がってくるよね。いろんなところに源流があるもんだ。
ありますね。
ですね。ラジオ版学問ですね。本日は教育評論家、法政大学教授の小木直樹さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。教育評論家、法政大学教授の小木直樹さんをお迎えしてお送りしました。小木直樹さんのお話、小木ママね、いろんなところでこうやっぱり腑に落ちるところたくさんありましたね。特にやっぱり子どもの自立を促すことが、ひいてはその社会全体、日本社会全体の活性化、そして成熟につながっていくんだというところは本当に、その通りだな。で、じゃあどうやって子どもの自立を促すことができるのか、それはやっぱ子どもを基本的に信用する、任せる、そこがね、大人が今本当に試されているところなんだろうなという感じがします。私も該当する、子どもがいる身としてはですね、非常に、深く刺さるところが多々ございました。大いに参考にしたいと思います。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。